天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった天の父なる神様、私たちも母のお母さんのお腹の中であなたは組み立ててくださり、生まれる前からその愛のまなざしを持って今日まで養い生かし導いてくださっていることをありがとうございます。先ほど3人の神様、洗礼を受けようとする方々のお証しを聞くことができて、本当に主をあなたの皆を崇めます。あなたは御言葉を持って私たちを捉えてくださり、そして向きを変えさせてくださり、滅びへと死へと暴走しているような私たちのその走りを止め、向きを変えさせてくださって、死から命の方に、神様の愛の御手の中に、父なる神様の家に帰るようにと招いてくださっていることをありがとうございます。神様、今日はあなたが一人一人をお与えくださったクリスマスを覚える、その礼拝を迎えております。どうぞ神様、初めて来られた方々も、この聖書の語っている素晴らしい福音と呼ばれている喜びのお知らせをどうぞしっかりとお聞きになって、神様、本当にあなたの喜びの中に共に招いてくださることをお願いいたします。小さきしもべが御言葉を語りますが、このものを清めてあなたがやりたいことをまっすぐ語ることができるように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
世界で最初のクリスマスに、神様は救いの言葉を私たちに送ってくださいました。使徒13章26節、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉、イエス・キリストという方は、私たちに皆さんに送られているんですよと、使徒パウロはその諸書説教の中で語りました。ピシテアの安定を受けというところでパウロが初めて説教をしたんです。その内容が使徒書13節から41節に記されていましたが、またお帰りになってじっくりと読んでいただけたら、旧約聖書の方からずっと長い歴史の流れの中で、神様が失われた一人一人を探して救うために救い主を送ってくださる、そのご計画を着々と進めてくださって、そして時に至ってその方を送ってくださった、その素晴らしい歴史を見ることができるかと思います。皆さんは宅急便を受け取ったことがあるでしょうか。最近はですね、特にクリスマスの季節になりますと、そういう贈り物がですね、交換されたり、送ったり送られたりということが起こります。教会というところはよく贈り物が届くんです。私でない方のものもですね、時計来るんですけどピンポーンって来てですね、で、すいません、宅急便ですって言って、でそれで私はですね、玄関ね、受け取るわけなんですけども、この贈り物を受け取るときに、いろんなものがあるかと思います。例えば代金引き換え、代引きと言われるものがあります。そこで代金を払わないと受け取ることができない、そういうこの、そういう手数料まで取られてしまうという、そういうこともあります。まあ、着払いということでしょうね。ついた人、送った人じゃなくて受け取る方がお金を払わなきゃいけない、そうじゃないともらえないという、そういうこのものが世の中にはたくさんある。ところが、クリスマスには世界中の人がプレゼントを送ったり送られたりするのでありますが、世界で最高のクリスマスプレゼントは、実は代金引き換えでも着払いでもないというのです。ただありがとうございますと言って感謝して受け取れば、それで自分のものとして、まあ、今風の言葉で言えばゲットできる、自分のものになるということ。 なぜそのような素晴らしいことが、いやありえないことが起こったんでしょうか。それは代金が送り主である神様ご自身の方で払われている、あなたに代わってそのすべての代金が支払われて、支払い済みというハンコが押されて届けられてくる、そうでありますから、まさに贈り物、ギフト、プレゼントの名であります。皆さんが触れたときにこんなことをする人はいないでしょうが、財布を出してですね、これはいくらぐらいしたのかな、一体、まあでもちょっとこれ明日金ですけど、どうぞ受け取ってくださいとかってですね、そのお金を差し出して代金を払うようなことをしたらどうなるでしょうか。贈り主は怒ってしまうかもしれませんね。心を込めた人であればあるほど、心の値段、その気持ちの値段をお金で測るなとかですね高いのあるほど、そんな明日金はもう失礼だっていうふうになるでしょう。しかし私たちは神様に対して、いわゆる宗教心というものがありますが、多くの人が抱えているものは、そのまんまでこんな高価なものを受け取るのには申し訳ない、もったいない、私のようなものはそれを受けるにふさわしくないということで、何か一生懸命努力して頑張っていい人間になろうとして、それでこう代金を払うかのような行為によって、人間になれればそれを受け取りますというような、このそれまでは拒否しますという、受け取り拒否をする人が多いんです。しかしそのように、もしふさわしい人間になれれば、相当の代金を払うことができるようになれば受け取りますということで頑張っていくのであれば、一生かかってもその素晴らしいプレゼントを受け取ることができなくなってしまいます。生まれてから死ぬまで一日も休まずに働き続けたとしても、そういう方法では買えないほどものすごい高価なものなんです。しかし贈り物であれば、ただありがとうございますと言って感謝して受け取れば、その人のものになるのです。ですからクリスマスは、どんなに貧しい人にとっても喜びの、素晴らしい喜びの知らせなのであります。高いお金を払わないとそのプレゼントがもらえないという人であれば、多くの人がそれをもらうことができないでしょう。実際ボーナスが少なくなったとかですね、収入が断たれたとかですね、そして仕事や職場がなくなったという人も増えているんです。1週間も猶予がない中で、もう会社に来なくていいですって言われてしまう人が今増えているんです。新卒の方であっても、高校生ならば半数は就職できません。大学生になっても6割ぐらいはもしかしたら、就職できたらいい方かもしれません。ですから、もしも私たちがふさわしい代金を払わなきゃいけないとしたら、救われない人がものすごい数の人が現れてきますから、そんなものは救いにならない、喜びの幸せにならないのであります。しかし、この世界で最高に素晴らしいプレゼントは、神様の方で全て一切の代金が支払われていますから、どんなに貧しい人もありがとうございますと言って受け取ることができる、それは素晴らしいメッセージではないかと思います。この贈り物についてはエペソ人への手紙2章8節から9節に次のように、記されております。中央にも書かせていただきましたので、中央の方を見ていただけたらと思いますけれども、そのエペソ人への手紙2章8節から9節、後でじっくり、味わっていただけたらと思います。私は聖書はスルメのものだと考えています。変な例えかもしれませんが、噛めば噛むほど、最初硬いんですけども、噛めば噛むほどこの味が出てくるんですね。ごめんなさい、イカの嫌いな人はでも本当にこう最初はとっつきにくい硬いんですけども、味わえば味わうほど本当に美味しいんです。そのこのまろやかなこのコクと、その喜びのこのほっぺたがごちそうになるような素晴らしい、この蜂蜜よりも甘いというものがありますから、この聖書の言葉を味わっていただけたらと思うのですが、お読みいたします。あなた方は 恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物のギフトです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。そのように書かれております。信仰によって義とされる信仰義人という言葉があります。今日の聖書の箇所もまさにそのようなことをパウロが語ったのでありますけれども、そこだけちょっと確認したいと思いますけれども、使徒の働きの13章39節から40節にかけての39節ですね、そこを読みいたします。13章39節、モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。そのように記されています。その解放されるというところに米印、星印がついておりまして、それは欄外に垂らし書きが記されているということですが、それを見ますと、もともとの直訳した意味は、解放されるというところは義と認められるということなんだと説明されています。モーセの律法によっては義と認められることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方イエス・キリストによって義と認められる、そしてあらゆるものから解放されていく、これが喜びの知らせであります。どのようなものから解放されていくのか、数えたらいろんなものがありますけども、それをなんとか7つにまとめてみました。神からの解放なのか、一つ目は在籍感からの解放です。多くの人が償いのような人生を生きています。あんなことをしなければよかった、申し訳ないことをしてしまった。今片山さんも本当に涙を流して、富士山で亡くなった同僚の方々のために悔いています。もし罪の許しというものがなければ、もう自殺してお詫びするというような世界がたくさんあるでしょう。しかし聖書は感謝なことに、自殺をしななくても、自殺をしなくても、自らの命を絶たなくても、在籍感から解放されて完全な罪の許しを受けることができるということを約束しています。さあ来たれ論じ合おうと、この方はおっしゃいます。たとえあなたの罪が火のように赤くても、真っ赤な罪があなたを覆っていたとしても、雪のように私はあなたを白くしようと、そのような約束もあります。すべての罪を許してくださり、在籍感から解放してくださる、両親の咎めから解放してくださる、それは素晴らしい救いであります。二つ目は恐れからの解放です。多くの人がいろんなものを恐れています。死に対する恐れというのが最も厳粛なものでしょう。それは神様に裁かれるということの恐ろしさです。また対人関係に起きる恐れもあるでしょう。そのことの中で引きこもったり、いろんなこの悲しい人生を生きている人もおります。しかしこのイエス・キリストという方を信じ受け入れていくならば、すべての恐れから解き放たれて、夜ぐっすりと安心して眠れる。それはお母さんのそばにいる子供のように、神様の御陰に身を避けているならば、周りが嵐であろうと、神様が絶対的な力と守りの中で私たちを支えてくださるということですから、さまざまな恐れから解き放たれていきます。恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、この方は今も語っておられます。三つ目の解放、それは暗闇からの解放です。今日ほど夢や希望が持てない人が増えている時代はないでしょう。望みの光が見えない、お先真っ暗な人生、 もう俺の人生は終わったとしか思えない人生。一寸先が闇。この先どうやって生きていったらいいかわからない。見捨てられたかのような死の影のために、うずくまって生きている人が、押し惑って生きている人が多いのです。しかし、クリスマスそれは、光が差し込んだような状態です。真っ黒な黒雲が立ち込めていたときに、その雲が少し分かれて、一筋の光が私たちのところに届いてきた。その希望の光がクリスマスなのであります。すべての人を照らす誠の光が世に来たのです。あなたのところにもその光が、天を見上げれば、いつもその光は輝いています。そして闇はこれに打ち勝たなかったと聖書は約束しています。四つ目の解放、それは束縛からの解放です。今の人はいろんなものに縛られています。例えば人の目に縛られています。あの人に私はどう見られているだろうか。そのことばっかり、人の目ばっかり気にしてですね、この人前ではこの仮面をかぶったように演技しながらですね、一生懸命自分もこう良い人間を演じて生きることが多いです。それは人の目の奴隷だと言いましょう。またそれがエスカレートしていくと、人に期待されていることの中でどんどんどんどん背負いきれないこの重荷を負わされていく、脅迫観念にもなっていくでしょう。またいろんな誘惑になるものがあります。アルコール、麻薬、また性的なもの、ある人にとってはショッピングも中毒になるかもしれません。あれも欲しい、これも欲しい、何か手に入れてないと幸せになれないというか、心が、満たされない。しかし何を手に入れても虚しい。そのような束縛から、罪の奴隷、欲望の奴隷であった私たちをそこから解き放って、本当に自由にしてくださる、そのような束縛からの解放もあります。5つ目、過去からの解放です。皆さんも歴史があります。どこで生まれたのか、どんな家庭で生まれたのか、どんなふうにして小さい頃、少年時代、少女時代、そして今に至っているのか、その過去は皆さんに様々な傷をもたらしていることでしょう。心的外傷とか PTSD とかトラウマとか言われている、その心の傷というものが今深刻であります。肉体的なその外側の傷ならばある程度感知することも早いでしょうか。しかし内側に刻まれた傷というのは、もしイエス・キリストによってそれが解放されなければ、一生それで苦しみ続けるということが起こるかもしれません。しかしそのような否定的な過去を一切神様が忘れさせてくださる。神様が苦々しい思いを忘れさせてくださる。嫌な過去、思い出したくもない過去を神様が忘れさせてくださって、そこから解き放ってくださる。これは本当に前を向いて、上を向いて、新しい人生を生きるために必要なことではないかと思います。6つ目、何からの解放でしょうか。それは疲れやストレスからの解放です。今日会社もだんだんだんだんこう人員削減をして、学校もどんどん人員削減をして、そして残された人に、残された少ない人にもう仕事責任がこう山積みになってくる。疲れない人いないでしょ。そういう人がね、ストレスなんか感じない人いないでしょ。もうこんな会社辞めてやると言わずにおれないような、もうギリギリのところまでこう追わされていくでしょ。やってられるかというそのストレス。しかし皆さん、イエス・キリストを信じたら、この喜びの幸せを受け取ったならば、趣味に走っても海外旅行行くら、絶対に疲れが取れないようなそういう方であっても、押しつぶされそうなストレスの中で死にそうになっている人であっても、そこから解放されて、また明るく元気に 任せられた仕事を忠実にすることができる、精一杯の自分にできる精一杯を続けていくことができる、そんな素晴らしい解放が備えられています。そして7つ目、何からのか、それは虚しさからの解放です。今年も例年を上回る数で自ら命を絶った人が増えています。この前私は群馬の荒船山というところに行ったんですよ。皆さんご存知でしょう、春日部に住んでいる有名な住んでいらっしゃったクレヨンしんちゃんの作者の臼井さんがあそこでものすごい高い崖から落ちてしまって亡くなられたという場所を熊で行きました。わかりません、私も時々そういう誘惑があるんです。クリスチャンでない人はもっとその強い誘惑があるでしょう。フラフラっとこのそういう高いところから飛び降りてみたいというか、そこに吸い込まれてしまうようなその誘惑というか、そこから飛び降りたら楽になれるかもしれないというような誘惑、それはまさにもう生きていても仕方がない、こんな苦しいの死んだ方がまだ楽になれるかもしれないと思ってしまうんです。そういう鬱とか自殺願望からも本当に生きていても仕方がないというようなその虚しい早く死にたいというようなところから神様は助け出してくださるんです。もう一度光と希望を持って世の中から逃げないで与えられた人生を最後まで生き抜く、虚しさや死へ誘うあらゆる誘惑からの解放、それは本当に今日必要なことではないかと思います。神様は罪の良心の咎めで在籍感の中で苦しんでいる人にも良い知らせを届けてくださいます。暗闇の中にいる人にも光を届けてくださいます。がんじがらめに縛られている人をそこのその鎖や縄目から取らさいます。そして過去からも解き放たれて新しいこれからを生きることができます。そして疲れやストレスからも解き放ってくださるでしょう。また早く死にたいというような思いからも解き放って、そして喜びの生涯、本当に生きていてよかったと言えるような生涯、それを主は用意してくださりますし、それはたとえ死んだとしても死んで終わってしまうような消えてしまうようなそういう喜びではありません。キリストが復活されて今も生きていらっしゃるように、信じる者にとっては死は終わりではなく新しい命の始まりとなります。どんなに敬虔な信仰者であってもやがては年老いて今までできたことが一つ一つできなくなり、やがては病気になって、そしてこの地上の人生を去っていかなければでしょう。しかしイエス様はおっしゃいました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるんですと。神の前にしばらく静まって祈りの時を持ちたいと思います。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。しかしこの方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。天のお父様、クリスマス、あなたが素晴らしい贈り物を、一人子の命を払って私たちに与えてくださったことを感謝します。どうかこの素晴らしい贈り物を一人でも多くの人が拒むことなく、受け取り拒否をするのではなく、ただ神様に感謝して受け取ることができますように。そしてこの殺伐とした愛のない砂漠のような世の中にあって、希望の光と憩いを得ることのできるオアシスを持つことができるように、神様どうか私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。